石川弘隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。さて11月の番組のテーマは成長戦略についてです。今日はこの成長戦略が目指すところについて教えていただきたいと思います。この成長戦略、はい、うまく機能することでどういうような未来が待ってるでしょうか。
そうですね、この6月に取りまとめた成長戦略、様々な観点から取りまとめさせていただいています。で、特に中小企業の活力を生かしていくことですとか、あるいは若者女性の力を、日本の成長の軸にしていくことですとか、はい、あるいは、今後の成長産業、医療もそうですし、あるいは環境といった分野、これを伸ばしていくことですとか、あるいは海外展開ですよね。今大企業のみならずいろんな中小企業も含めて海外展開考えている企業たくさんいらっしゃいます。こういうところをどうサポートしていくのか、そうしたさまざまな点からこの成長戦略取りまとめられているんですけれども、やはり日本は少子高齢化の時代にあって働き手が非常に少なくなってきている、はい、そして高齢者の方々の暮らし安心を支えていかなければならない。こういう中で、若者とそして女性が生き生きと働ける、そして、ワークライフバランスもしっかりと実現をしていく、そういう社会を作っていきたいということがこの中にも願いとして込められていますし、また国際競争がますます活発になってきている中にあって、中小企業も含めて海外展開をしやすい、そういう日本を築いていかなければならない、そういう成長戦略であるというふうに思います。
はい、とても時間がかかったり大変なことかもしれませんけれども、もしうまく歯車が噛み合えば、私たちが実感するところで言えば、やはりお給料が上がったりっていうところになりますか。
そうですね、当面の一番大きな課題というのはやはりデフレからの脱却ということを、はい、訴えて経済成長を目指して3本の矢取り組んできました。で、この3本の矢の3本目がこの成長戦略なんですけれども、デフレから脱却していく上で一番やっぱり重要なのは実体経済がしっかりと回っていくことだと思うんですね、はい、この実体経済を回していく上でやはり家計の可処分所得、今株価とかあるいは業績の上がっている企業からしっかり従業員の賃金に反映をさせていって、そしてお給料が上がってそれを消費に回して企業の収益がさらに上がっていく、経済が潤ってくる、そしてそれが一人一人がやっぱり実感できるようになってくると、もっともっと消費意欲が湧いてきたりとか、あるいは投資意欲が湧いてきたりとかしてきますので、この前向きな経済循環を実体経済のところから押し上げていきたいと。で、この今回の成長戦略でも公明党が強く主張したのは賃金をどう上げていくのか、賃金というのは労使間の交渉で通常は決まるんですけれども、これを労使だけの交渉ではなくて政府も関与する政労使の協議の枠組みを作るべきだということを訴えて、この成長戦略に盛り込まれて、今この政労使の3者の協議がずっと行われていまして、こうした中で使用者側を代表する経済団体、それから労働者側を代表する労働組合、そこに政府が加わって、来年の春闘に向けてですね、賃金上昇の流れを今作りつつありまして、大方いい反響といいますか反応をいただいております。で、また賃金上昇のためにやっぱり具体的な施策も、単に給料上げてください上げてくださいだけでは、それは、実態的に経済が良くなってきている企業はいいですけれども、まだまだ厳しいところありますから、そういうところが給料実際上げれるような施策の充実というのも必要だというふうに考えていまして、特に今回この国会でも来年度の税制あるいは来年度予算についての議論が中心になってくるんですが、ぜひ実現したいと思っているのは所得拡大促進税制というのを、今年の平成25年度から始まっているんですね、はい、だけどもなかなか使い勝手が悪いというのこともあって、これを緩和しようということを取り組んでいるんです、
所得拡大促進税制ですか、
はい、これはどういう税制かといいますと、去年平成24年から給与の支給額、企業にとって給与の支給額を 5% 以上上げた企業についてはその上げた分の 10% を税額を控除しますと、いうだから給料を上げた分だけ税金が安くなる制度になっているんです。ところが今年度創設されて、スタートしてるんですが、去年から 5% 一気に上げるっていうのはなかなか難しい、企業ももちろんありますので、いきなり 5% じゃなくてもう少し、少しでも上げた努力も認めてほしいという声がたくさん、特に中小企業をはじめありますので、今回見直しをしようと思っているのは 2% 上げた分でも税額控除しましょうというふうに緩和をする予定なんです。 でこれもぜひこの成長戦略実行国会ですから実現をしたいと思ってますし、またあの給与の支給額の総額といっても新入社員をたくさん雇った企業というのはあの平均給料というのは下がってしまいますよね、はい、若手の方々なんで。そうするとじゃあ若手をせっかく雇ったのに給与のその平均が上がらなくてせっかく雇用を増やしたのに、うん、なんていうかこの所得拡大促進税制を使えないというのは不公平じゃないかと、はい、もうちょっとそういうところにも配慮してもらえないかという声があったので、今回この見直しで去年まで継続的に働いている人に対する給与について上げたかどうかを見ましょうと社員全体の平均給与ではなくて、はい、っていうふうにあの変えまして、まあ、まだ変わってないんですけど変えようとしています、うん、でこうすることで実際企業もそれぞれの社員に対する給与を上げやすくする上げると税額が控除されますのでそういう恩恵が得られるというのを、まあ、国としても取り組んでまいりたいと実現してまいりたいと思っています。
わあ、なんか一歩一歩進んでるんですね。
だからこうやってやっぱり、ね、具体的にあのメニューも提示をして、あの給料を上げていくことが今本当に大事ですので日本の経済を活性化していく上でそのために何ができるかということを知恵を絞って取り組んでいきたいと思います。
はい、ありがとうございます。